加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。はい、本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃
藤田孝子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。
はい、
ねえ、ええ、なかなかコロナ収まりませんね。
まあでもね、あのワクチンも割とスムーズに なんかなってきたんかな、
うん、
この現状としては、
うん、なんか
21日ぐらいから
かな、から発送なのかな、
うん、64歳以下って言ってたと思う、過去側も。
地元というかかかりつけのお医者さんでも接種は可能に何年ね、
う
ん、なって
ます。そうやね、うんうん、だからね、接種券が早くりゃどこ行ってもええわけやから
そうやね、
うん、
いや、どこ行ってもええというわけじゃない、
まあ、まあじゃないけど、
セブンイレブン行って売ってくださいからだって、それはちょっと無理ですよ、まあ、お客さん。
いや、コンビニワクチンの必要かも分からへんよ、こういう事態になれば。
でもそうかもしれんな、こう、うん、肩だけ入れて、
そうそうそうそう、
自動でプチュって売ってくれる、うん、
だから出てる針に自分が体持って
くる。それ嫌やわそれ嫌やわ
それやったら早いよ
俺注射怖ない方やけど、自分で針に腕を持っていくの、
まあ確かにね、
怖いな、
ちょっと勇気ない
勇気いるけど、
うん、
ね、
まあちょっとでもみんな多くの方が打って、
うん、
ね、ワクチンが効き出したらね、集団免疫獲得で、
ね、まあ、みんな安心やね、
安心やからね、
うん、まあ、ということでね、前の生活に早く、ね、
うん、
少しでも戻れればな。
そうです、そうです。で、今年はね、まあ、そういうこともあって地元応援しようということで、兵庫県にある、まあ、酒蔵のお酒を ね、
そうですね、
毎回お取り寄せというか会員に行ってるわけですよ、近くならばね、
はい、
で今回もちょっと近くのお酒をご用意させていただきましたので、高子さん、
はい、
よろしくお願いできますでしょうか。
はい、よかった、もうお店に入ってた。
あ、ほんまや言うの忘れてた、う
ん、
ほんまや、
すいません、こっそり入ってましたもん紹介します今回は兵庫県加古郡稲美町にあります伊沢本家合名会社さんをご紹介いたします。稲美町は古くは万葉集にも登場する米どころです。稲穂が豊かに実る風景がよく合う風土で、明治16年1883年に創業しました。100年以上の歴史を持つ伊沢本家が常に心がけてきたのは品質第一。そのこだわりから、今ある機械では自分たちの求める味を作ることができないと、機械の工程を平成になって職人の感性を生かした昔ながらの手作りに戻しました。それほど味への追求は厳しく、誠実にお酒を作るために大手への桶売りなどを一切していない蔵なんです。昭和15年ちょうど日本が紀元2600年を迎えて盛り上がっていた年に名付けた銘柄で、大和は日本、小槌は願いが叶う打ち出の小槌を表し、日本がより豊かに発展するようにとの思いを込めて大和小槌と命名されました。大和小槌は知る人ぞ知る銘酒、酒の芳醇な香りが漂い、喉越し爽やかで後味の残らないすっきりとしたお酒です。仕込みに使う酒米はできるだけ地元稲美町産のものを使います。そして大和小槌に欠かせないのは、敷地内にある2本の井戸水、この水は軟水、この柔らかい井戸水で仕込みますと、ゆっくりゆっくり発酵し、コクがあって柔らかな味に仕上がります。旨味や甘みのある味ですが、喉越しはあっさりすっきり、少量でも満足していただける日本酒らしい酒です。大和小槌は今までに全国新酒鑑評会で金賞11回の栄誉に輝いています。本日は大吟醸特選大和小槌をご用意しました。山田錦を 40% 以上も磨き上げ、低温で手間と時間を惜しまずじっくり醸し出したお酒です。フルーティーな吟醸香で、すっきりとした辛口、米のコクや旨味をじっくり味わえ、ふくよかで優しい味わいをお楽しみください。
ありがとうございます、
うんうんうん、
まあ、今日はね、うん、できる限り地元に近い、
うん、近いね、
もう近い、もう地元やね、完全地元ですね、
ですね、
うんうん、まあ稲美町といえば酒米も盛んやんね。
はい、
結構ね、うんうん、いろんなところで酒米の、 あの旗も上がってますもんね、うんうんうん、ちょっと知らなかったのは大和小槌ではなくて小槌やったよね。
小槌みたいですね、
うん、そうそう濁らへんねんね、うん、大和小槌。
あ、ほんとや、ほんまや、うんうん、あ、間違うからやっぱりこうやって売ってるんやね。
そうそうそうそう、うん、高子ちゃんが絶対間違っとんなと思ってそーっと見たら俺が間違っとったんやと思って、
あ、それで見よったんか。
そうそうそうそう、ちょっとダメ出ししようかな思ったら俺がダメ出しを自分でしてしまいました。
なるほど。
いやね、お酒ね美味しいでしょうね、うん、ちょっとマスターね今飲めないんですよ。
あら、
とある事情がありましてね。
どういう事情や
ろね。酒立ちをしてるわけじゃなくて酒を飲んだらダメなんですね。
あら、まあ、
顔面神経麻痺っていう右側だけが麻痺をしてだいぶ良くなったんですけれども、うん、まあきついお薬を飲んでるので、うん、まあ今はやめといた方がいいと。
そうですね、
いうことで、うん、まあ、先生に一回もあのアルコール飲んだらダメですよねとは聞いてないねんけど。
まあ常識でしょう。
でしょうね、
治療中だし。
なんか神経を治療する薬やね、うん、今の最終飲めるのね、うんうん、その時にアルコール飲むって言うとやっぱり常識外やわな。
そうやね、うん、それはちょっとね。
でもね、飲みたいとも思わなくなってしまったんです、もう瞬間的に。あれって不思議やね、
うん、まあ、なんやろね、防御本能みたいななんかがあるから、
なんかあるんですかね、
うん、お酒よりも治そうという、うん、なんか無意識の力。
ただまあ4週間近く経ってだんだん治ってきてるでしょ、
うん、
ちょっと飲みたいなが強くなって今日昨日や病院行って聞こうかなと思ったけど、うん、まあ頑張ってあと2週間飲みましょうかねって言われたから、うん、絶対飲んだらあかんわなと思って、うん、
ね、もう
それで諦めた次第なんで、今日はですね、まあ、つっくんと高子ちゃんに味わっていただきましょうということで、はい、ちょっとお次させていただきます、うん、今年こそはですね、うん、まあ新型コロナができる限り、ね、うん、収束するようにちょっと記念して乾杯をいたしましょう、
うん、
ね、はい、世界中に笑顔が戻りますように。では、はい、乾杯。
乾杯。
めっちゃ腹立つな、そのうまそうな。ね、今までサードうまいんだったけど、うん、あの声は腹立つね、うん、どう。
まあまあすっきり、うん、してますね、うん、やっぱり
めっちゃコクはあります。
あ、うん、そう、まあ絶対的に外さへんお酒って言ったら失礼ですけど、
いや、そりゃね、新酒品評会で金賞11回ですよ、
うん、
そりゃすごいわ、うん、僕これは知らんかったんですけど、すごいなと思って。
3年の5月に瓶詰めしたやつやからね、製造年
月。先月？
先月やね。
もう先月や。
新春に近いようなね。
ほんまですね。
大吟醸やから、そら、うん、うまいことでしょ、
うん、素晴らしい。
というところでね、本題に入ります、う
ん、はいはい、
はい、先月どこかの誰かがやってくれるという神話ができてしまったと私は締めくくらさせていただきましたね。そして先月お伝えした主体が行政、客体が市民という言葉が、うん、まあ、さらに加速する、まあ、命に関わる、皆さんの命に関わるね、重大な発表が内閣府からありました、うん、まあ、これは令和3年5月20日から、避難のことですね、うん、避難指示で必ず避難というふうになりまして、避難勧告というのがあったんですけども、それは廃止になりました、うん、これは皆様の命に関わることなので、今日はちょっと丁寧に読み解いていきましょう。
はい、マスターちょっといいですか、
はい、
なぜ内閣府の発表が主体が行政、客体が市民という言葉につながるんですか。
そうですね、このつながるのは、まあ、ちょっと今日のお楽しみということで、高子ちゃんがそこにお手元にあるポスターですね、ちっちゃなポスターですけれども、はい、ちょっと文章一行読んでいただいていいですか。
はい、避難指示で必ず避難。
そうなんですよ、さっきも私も言ったんですけども、うん、まずは避難指示で必ず避難しましょう、うん、ということですね、
はい、
ただここには避難指示で必ず避難という言葉には足らない隠れた文章があるわけですね、
はい、
それはですね、避難指示で必ず避難、ここからですね、うん、もしくは避難と同等の行動をしましょうという言葉が隠し言葉であるわけです、
はい、避難と同等の行動というと、避難場所に避難する時間の猶予がない場合、 命を守る最善の行動を取るようにということですね。
そうなんですね。ところが避難と同等の行動をというのを記載すれば避難しなくていいやと考える人が出てきてしまうということなんですね。避難と同等の行動の意味がどうも理解できていない人、もしくは避難と同等の行動を取る方法を考えていなかった人などは避難と同等の行動を取るまでの時間がかかってしまう、
はい、
そのために避難指示で必ず避難をしないといけないよと記載されていると考えられています。
もう避難をしない人っていらっしゃるんですかね、
うん、
行政から避難してくださいって情報が流れるんですよね、うん、それを聞いて避難しないってあるんですか、
うん、残念ながらね、過去の災害で避難指示や避難勧告が発令されているのにもかかわらずでやね、はい、避難しなかったり、まあ、遅れて避難した人が亡くなってるっていう事実があるんですよね、うん、で、まあ、過去の災害状況下で避難指示や避難勧告が発令されてもまあ、避難もしくは避難と同等の行動をしない人がいた、まあ、これが事実なんですよね。
そうですね。そこには今まで避難情報、うん、まあ、勧告と指示どちらの危険度が高いことすら知らない人がいたということですね、うん、まあ、とても分かりにくい発令だったということです、
はい、うん、だから勧告が廃止されて指示のみになったっていうことで
し
ょうね。
うん、しかしながら今回の内閣府の改編では少し問題があるように思います、
はい、
まあ、中ほどより少し下のコメニーにある、まあ、皆さんもこれ内閣府のホームページ見てもらうとそのポスター分かりますので一度見ていただきたいんですが、うん、コメニー避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります、
はい、うんうん、もうこれって避難勧告が避難指示になっただけ入れ替わっただけっていうことですか、うん、
単純に読み取るとそういうことになるわけですね、
うん、そうですね、まあ、ちょっと分かりにくいんですけども、うん、まあ、いずれにせよ警戒レベル4、まあ、これが発令されるまでに必ずまあ避難ね、まあ、もしくは避難と同等の命を守る行動を取れと、まあ、これが言いたいことでしょうね。
うん、
めっちゃややこしいんだけどね、避難レベル4の発令なのか、うん、そこに書かれてる避難レベル5の発令なのかっていうのがめちゃくちゃ難しいんですけど、
うん、
でも読み取れば避難、警戒レベル4、ね、の発令から避難行動を取るということでは遅いということになるわけですね、
うん、
まあ、その根拠としては以前の避難指示緊急と避難勧告が統合されたというさらに分かりにくなってるものですよね、
うんうん、じゃあどのタイミングで避難すればいいんですか。さらに分かりにくくなりました。
そうですよね。マスターでも分かりにくい。じゃあどのタイミングで避難をすればいいのかというと、まあ、単純です。自分に危険が迫っていると考えた時に判断した時には避難もしくは避難と同等の行動をしなければいけないということですね、
はい、
簡単に言えば行政や他人からあなたの命に危険が迫っていますよと言われなくても、うん、あなた自身が普段の生活の中で、まあ、災害発生の余裕のある時間という時ですね、うん、その時間の中で自分の行動指針を決めておく、決めるということが重要だということです、
はい、マスター、自分に危険が迫っているという判断ができないからその判断基準を行政に委ねているんじゃないんですかね、
うん、
おっしゃるような自分で行動指針を決めておくってなかなか普通の人にはできない気がします。
そうですかね、まあ、災害だとか自然現象に対して多くの人は甘えがあると思うんですね、マスターね、うん、どこか心の中で大丈夫じゃないかなと身勝手な判断をしてしまっているということですね、
うん、
じゃあ高子ちゃんちょっと質問しますよ、
はい、
夜道を一人で歩いていて
一人で
突然ナイフを持った不審者が金を出せ、うん、さもないと殺すぞって言われたらどうします、うん、
突然のすごい質問ですね。
そうです。
助けてって大声出すとか、カバンを掘ってその間に逃げるとか、うん、財布差し出すとか、うん、まあ、とにかく命だけは助けてほしいと思います。
でしょ、
はい、
ね、高子ちゃんは不審者に対応はもう決めてるわけですよね。
あ、
うん、とこれも普段の生活の中で多分ニュースを見たり聞いたりして、うん、まあ、自分でもニュース読むからね、
うん
うん、特に自分ならこうしようと決めてるんだと思うんですよ、うん、ところが自然災害になるとこれが決められない、これが事実なんですよね。
うん、そうそう、まあ、ちょっとね例題が強烈ですけどね。
そうですか、
うん、まあ、もう少し優しくお伝えさせていただくと、まあ、マスターが言いたいのは、まあ、この決め事については、まあ、あなた自身が責任を持って判断して行動することが大切 まあ、これが言いたいことですよね。
自分で責任を持って判断することですね、うん、確かに不審者が相手で私が一人なら自分で判断するってこと大切ですね、
うん、そうですね、うん、まあ、言い換えれば他者他人にですね後で文句を言わないという行動をちゃんと決めておく、まあ、それが重要な要素ということですね、うん、まあ、それはその行動が無駄になってもいいんですよ、うんうんうん、逃げて、うん、あの人不審者じゃなかったかもしれへん、でもいいわけですよね、うん、でもまあ、金出せ殺すぞ言うたやつはもうこれは不審者ですよ、うん、でも後ろついてくるような人がいたら、まあ、駆け足で逃げてもね、うん、あ、全然関係なかったかなと思って笑って済む、まあ、結果助かった、これでいいんですよね、うん、まあ、これを理解できていない方々が過去の災害で命を落とされていると言っても過言ではない、ちょっと言い過ぎかもしれませんけどね。
でも行政側も避難情報の発令が遅れるっていうこともありますよね、
うん、この遅れる原因が過去の災害時の教訓にあるわけですね、発令の躊躇とか出ししぶりということなのかなと思いますけどね、う
ん、まあ、マスターこれね、あの躊躇はいいんですけども、うん、出ししぶりいうのは適当じゃないですよね、全然これは。
これね、過去あの行政の職員からめっちゃ怒られたことあるんですよそんなことありませんって言われて、まあ、ちょっと不適切でしたね、まあ、失礼しました。行政側の発令を躊躇してしまう、この原因があるんですね、うん、まあ、過去の災害時に何も起こらなかった時に、うん、起こらなかった責任の追及をする方々がいた、まあ、このことで行政は発令にちょっと二の足を踏んでいるということですね、
うんうん、なぜそのようなことが起こるんでしょうか、
うん、行政は市民の命は守りたい、これは間違いないことなんですよね、はい、ところが一部の声の大きな人という、うん、まあ、ラウドマイノリティというのかノイジーマイノリティと言われるような方々の、まあ、言えば圧力と恐怖、まあ、その方々に対する面倒くささからこういうことが起こったのかなと。
大きな声の大きな人、うん、ラウドマイノリティ、うん、なんとなくわかる気がします。
なんとなくわかるでしょう、
はい、
なんとなくわかる。皆さんもね、 あいつのことかなと思ったりするような方があるかもしれない、うん、まあ、さて話を戻しますが、普段の中で決め事、ね、決めておくことっていうのは自分一人で考えることも大切ですけど、家族や友達と一緒に考えることがより安全性を増すことになります。これはですね、井戸端防災会議というもので、もしこんなことが起こったらどうするっていうのを一人で考えるよりも、まあ、複数人で考える方がいい、まあ、一人で考えると不安が増すばかりで、うん、解決の糸口が見えにくくなるんですね、うん、なので複数人で考えるということです、
うん、具体的にはどのようなことを考えればいいですか。
基本的にはまあ、レベル3、例えばね、レベル3、はい、高齢者等の避難が発令されたらお互いに何らかの形で連絡の取り合い、ちょっと電話するだけでもいいと思うんですけどね、はい、LINE でもいいしね、
うん、連絡を取り合う、うん、ということ、うん、
つくんならどうします。
まあ、今だったらね LINE とかね、うん、まあ、電話もそうなんですけど、うん、まあ、何でもいいんですよ、うん、まあ、特に自分がね普段から利用しているものを使うことが重要ちゃうかなと思いますね、うんうん、まあ、普段から利用していないものを使う場合っていうのはどうしても使い慣れてないというところから焦りが発生して結局プチパニックになって伝えたいことが伝えられないと、うんうん、まあ、なのでやっぱり普段からいろいろなものを利用しておくということも大事かなと、まあ、こういうことも重要な、ね、防災の活動の一つちゃいますかね、
うん、まあ、またどうすればよいのかわからない、そんな時にですね、正しくわかる人に聞く、または正しい情報源の確保ができるかを確認する、まあ、このようなことも普段の中でやっておきましょう。高子ちゃんはどうします、
はい、正しい情報源の確保としてはやっぱり地域の情報がより細かくわかるバンバンラジオね、気をつけて
宣伝ですね
細かな情報を伝えてるんで、うんうん、まあ、それで情報確保したり、あとはまあテレビとかインターネットなんかでしょうかね、
うん、まあ、テレビインターネットって割と大きいもんね、うん、いやこのバンバンラジオっていうのは普段、まあ、バンバンテレビもそうですけど、まあ、小さなエリアの小さな情報、はい、でもそういう時には小さなエリアの大きな情報になるんで、うん、ものすごく大事なことだと思いますね。普段からそのラジオをつけたりとか、うん、テレビをあのバンバンのチャンネルに合わせてみるとか、うん、まあ、この際だからバンバンに加入するとか、うん、私はちょっとバンバンの回し者ではないですけどね、うんうんうん、大竹さんが言え言え言うからね、心の声がちょっと聞こえてしまいました。まあ、それともう一つ大事な重要なことがあります、
はい、
まあ、 ちょっとそこに書かれている警戒レベル5ですね、この存在、はい、まあ、米1を読んでみると非常に恐ろしいものであることに気づきます。タコ、はい、ちゃん、米1を読んでいただいていいでしょうか。
は
い、
米1、うんうん、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。え、ちょっと意味が分かりにくい文章ですね。警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
そうなんですよ、なんかものすごく命に大事なのに、うん、発令される情報ではありませんって書いてある。どうもこの文章にはまた隠し言葉があるように感じるわけですね、うん、なので詳しい情報を確認してみました。内閣府のホームページからね、うん、つっくんちょっと読んでいただいて、しっかりゆっくり読んでもらっていいですね。
はい、発令される状況、うん、災害発生または切迫、ね、うん、必ず発令される情報ではないんですけども、うんうん、次に居住者等が取るべき行動、うん、まあ、これは命の危険、直ちに安全確保をしてくださいと、うん、それと、まあ、あの立ち退き避難をすると、まあ、かえって危険である場合ですね、うん、緊急安全確保に努めるということですよね、うんうん、まあ、ただし災害発生、まあ、切迫の状況で本行動を安全に取ることができるとは限らず、また本行動を取ったとしても身の安全を確保できるとは限らない、うん、難しいな、うん、読んどって難しい、
うん、難しいね、
これ、うん、
難しいやね、うん、もう一回これやっぱり命に関わる情報なんで、上手に読む高子ちゃんちゃんと気持ちを込めて読んでもらっていいです
か。すんまへんな、
なんかつくんのたどたどしさがね切迫感がない。
あ、そうか。
まず、うん、発令される状況、うん、災害発生または切迫、括弧必ず発令される情報ではない、
この括弧が分からへんよね、
はい、
これほんまにこの、うん、国の無事じゃない。発令される状況はやっぱり災害が発生してる、もしくは災害のもう絶対来るよという瞬間ね、うん、次の文章は、
はい、居住者等が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保。
この命の危険、直ちに安全確保、なんか分かるような文章であり分からへんような文章だよね、
うん
うんうん、その次が、
はい、立ち退き避難することがかえって危険である場合緊急安全確保する、
うんうん、
ただし災害発生切迫の状況で本行動を安全に取ることができるとは限らず、うん、また本行動を取ったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
まあね、何を言ってるか分からへん文章やから、うん、ちょっとマスターが簡単に言います。もう皆さんに分かりやすいように、うん、行政はこんなことは言わへんぞって怒られるかもしれませんけど、うん、簡単に言えばこの先どうなってもあんたら知らんでっていう、
えらい簡単やん。
いや、そうでしょ。、うん、だからね、
簡単やん。
この、警戒レベル5っていうのは、うん、もう市の職員、県の職員、国の職員も逃げてるかもしれん、
うん、
それぐらいの状況下にあるということなんですよね。だから行政側は局地的な重大災害が起こってでも確認すべき手段がもう持ち合わせてないっていう状態まで来てるんですね。だから皆さん警戒レベル5が出るまで待つなんかこんなバカなことが絶対ないようにしていただきたいなと。まあ、その時はまあ行政も機能していないと私も言いましたけれども、いや、それでも機能するっていう行政もあるかもしれへんけどね、まあ、それはもう自衛隊ぐらいちゃうかなという気は私はしますね。
まあ、やっぱりね、自分の身は自分で守るっちゅうそういう意識はやっぱり必要はいうことやね。それがね、この先どうなっても知れないよっていう行政のね、あの我々の答えかもしれんけど、
いや、ほんまね、前の川、前家の前に小川が流れてて、うん、普段こんな水かさ出てるのことないなと思ったらやっぱり避難所にもとっとと行っとくべきやろね、
うん
うん、家の中水入ってたらどうしようなんか言うてる間よりも早く行くっていうことを、
う
ん、まあ、命の安全を最大限に取る行動を取っていただきたいと思いますので、う
ん、はい、
これなかなか、はい、もうちょっと言いたいことあんねんけどね、
うん、まあ、はい、よろしくお願いします。
じゃあもう、はい、来月ですね。